長き戦国の時代が続いた日本では、それはそれは多くの血が流されておりました。己の生まれた意味を見出すため名乗りを上げ、戦に駆り出される男たちは年間どれほどいたことでございましょう。それと時を同じくし、不思議な病がこの日本を襲っていたのです。それは男性だけが発症する謎の病。いつどこでかかったのか、なぜ男性だけがこの病にかかるのか、この病に見舞われた男たちは皆高熱を出し、数日後にはこの世を去ってしまうのです。そんな病と戦に明け暮れる日本にも、やがて朝日が昇ります。国の8割が女性となり、大名や武将なども女性が主導となった1615年、豊臣を討ち取った女武将徳川安香が江戸幕府を開き、戦国の時代に幕が下ろされたのでございます。
文久3年2月24日、京の都に到着したばかりの老子組に幕府から突然の命が下されました。速やかに江戸へ帰還せよと。清川八重らが朝廷へ建白書を提出し、尊王攘夷の志を強く打ち出したことで、幕府の警戒心は頂点に達していたのです。命令は冷たく無慈悲で、老子たちの胸に去来するのは怒り、落胆、それとも新たな覚悟でしょうか。信念を貫こうとする者たちと、それを阻む巨大な権力との最後の戦いに、間もなく幕が下ろされるのでした。
清川様ご養生。将軍様の上洛警護の任をただいまをもって解任。よって老子組は速やかに江戸へ帰還せよとのお達しにございます。
それが幕命というのだな。
はあ、松平身寄様よりの勅命にございます。退去は許されぬとのこと。
承知いたしました。都に志を根付かせる暇もなく戻れというのか。
清川様、おはようございます。
ああ
清川様、何かございました？
ただいま幕府の使いの者がやってきてな。老子組は直ちに江戸へ帰還せよとの命を受けた。
帰還？しかし建白はまだ正式な返答もありません。このような時に江戸へ戻れとは。
仕方があるまい、この命は受けよう。我らは表向き幕府に従う老子組、その命令に背けば志はついえる。今は静かに退く時ぞ。
ですが清川様、これでよいのですか？我らは朝廷に尽くすとの志で集ったのでは？
それを捨てたとは言っておらぬ。むしろこの期間こそが新たな布石となる。我らの役目は終わってはおらん。都にとどまっていては監視も強まる。志を貫くには再び江戸から動く方が得策なのだ。
その先にあなたの目指す国が見えるのですか？
新しき国の形、武士の誇り、民の安寧、そして天子様を中心とした真の国政。それを貫くために今は一度退かねばならぬ。分かってくれるな？
承知しました。まずはこのことを山岡様と宇殿様に報告を。
頼む。その間に私は江戸での振る舞いについて考えておこう。
では。
まだだ、まだ終わったわけではない。皆の志がついえぬ限り我らの歩みは止まりはせん。
まさかこの都に到着して わずか10日で江戸へ戻れとは。
建白書の影響だ。朝廷にまで手を伸ばし、尊王攘夷を訴えた情報が幕府に伝わり、逆鱗に触れたのだろう。
そうだとしてもだ。
私は後悔していない。あの建白こそが我らの志。天使の御前に民の願いと未来を届けることができた。
清川、分かっているのか。この命令に従えば、我らは幕府の監視下に置かれ、身動き一つできなくなるかもしれないのだぞ。
承知の上だ。だが、ここで逆らえば、浪士組そのものが討伐対象になりかねん。一度江戸へ戻る。その上で、次の手を打つのだ。
つまり、策はあっての帰還、というわけだな。
そうだ。私は浪士組をこのまま幕府の犬にはさせん。我らの本義はあくまで天朝のため、民のためにある。江戸に戻った後、直ちに第二の志を動かす。
第二の志？それは一体？
幕府に対し、浪士組から尊王の志あるものを精査し再編成をする。そして新たな組織としてより精鋭を集め、尊王の行動体を作る。
幕府の監視下でそれが可能なのでしょうか？
無論表立っては無理だろう。だが向こうもそう思っているはず。そこに隙が生じるのだ。この代理の志に私の全てをかけるつもりだ。
清川様、私もできる限り尽力いたします。
乗りかかった船を途中で降りるような野暮な真似はせんよ。私も最後まで付き合おう。
私もだ。この国を変えるには今のままではダメだ。今日の都だけが日本ではない。江戸の地も同じく天使様のもと治めてもらわねば。
では我々は江戸に戻ることを皆に伝えるとともに、我らと尊王攘夷の志を同じくする誠の志士を選別しよう。
では本日夕刻に皆を召集し、その旨を伝える手はずを整えます。
私も行こう。建白書の件もある。一人で回るのは少々危険かもしれん。
では共に。
二人とも無理はするなよ。来たくないものは捨ておけ。すでに志がたがった者には何を言っても心に響かん。
わかった。
参りましょう。
三春様、家臣より報告が入りました。清川八重率いる浪士組一同が朝廷に建白書を提出。それに危機感を感じた松平三織様より将軍の警護の任を解かれ、浪士組は江戸に向け帰還するとのことです。
バカな清川め、余計なことを。浪士どもを勝手に集め天朝へ直接建白とは。
浪士組の一部にはすでに不満の声もあり、清川に対し離反の動きもあるとの知らせもあります。
やはりあの組織は一枚岩ではなかったか。ならばこの混乱を利用して浪士組を分断すればよい。
会津の守護職松平三織様のお力も借りるべきかと。
三織か、彼女は律儀すぎる。だが清川の目を欺き、浪士の一部を京に残すことも考慮せねばならんな。わかった、三織にことづてよ。
直ちに。
戻っていたのか、サスケ。
先ほど江戸に到着し、浪士組の件をご報告に。
ご苦労。
私は急ぎまた京の都に向かいます。
いや、その必要はない。お前は江戸に残り、戻ってくる浪士組の始末をしてほしい。身寄りには私から言っておく。
よい。
清川八重、江戸に戻ってきたとしてもお前の居場所はない。わずかな余生を楽しむがよい。
清川様、やはり京の都に残りたいと訴える者もおり、その者たちはこちらへは来ないとのことです。
中でも芹沢ひばり、近藤三浦は京で浪士活動を継続したいと願っているようだ。
それも認めねばなるまい。それが彼女らが真に目指す志なのだから。残念だが幕府に利用される者たちだ。
先生、近藤さんたちのことを悪く言わないでいただけませんか。みんなこの日本のことを考えていることには違いはないのです。
井上、すまない。少々言い過ぎてしまった。 私も今の状況で冷静な配慮ができていないかもしれない。
先生、我らはこれからどうなるのでしょう。
うむ、我らは明日江戸に戻ることになるのだが、向こうでは幕府の監視下に置かれることになるだろう。
それが我々に何か影響がありましょうか。もともと将軍様の警護の命で集まった者たちです。幕府に準じるのであれば、任は解かれたとはいえ、志は変わらぬ者もいるのでは。
確かに。だが皆にも話したと思うが、私の目指すところは尊王攘夷によるこの国の再建だ。我らと共に天子様のために働きたい者は裏で共に活動をする。幕府に身を寄せたい者は浪士組から離れればよい。我らは確実に目をつけられている。そばにいては攘夷派として見られるだろう。
私はまだどちらが正しいのか迷っております。
すぐに答えを出す必要はない。江戸までの道中でゆっくり考えたらよいのだ。
その通りです。他の志士たちと語らい、我らの考えも聞いた上でどうするか決めたらよいのです。
わかりました。
さて、日も沈んできた。今日の都を出発するまで準備にあまり時間はない。用意を怠るなよ。
これにて今日の都での活動を完了する。解散。
文久3年3月11日、浪士組は京から江戸へと引き返しました。しかし清川八重の胸には決して折れぬ志と次なる策が。彼女の掲げた理想は幕府を揺るがし、浪士組を2つに分ける結果となり、京の都に残った彼女たちこそ壬生浪士組、後の歴史に語られる一大組織新選組となるのです。京の都を立ち数日、春の芽吹きをその身で受けながら、浪士たちは迷い考え、江戸に近づくことの時間の短さと移りゆく季節の短さを重ねるのでした。3月26日、浪士組が江戸に到着。残った者たちは未だ答えの出ない者も多く、変わらず過ごせる毎日を望む一方、真実から目を背け、時代の流れにただ身を任せているだけなのでした。そしてこの時、清川八重の人生にも大きく目を背けたくなる現実が襲いかかるのです。
だぞ。レン、いないのか。レン、留守か。はあ、やはり我が家は落ち着くな。だがなぜだ、部屋の空気が重い。整ってはいるが、埃が積もっているところもある。留守の間、レンは何をしていたのだ。これは清川八重さん、この手紙を読んでいるとき、
私はすでにこの世にはいないでしょう。あなたが江戸で志を現実にするために励み、新しい年を迎え、あなたは今日の都へ旅立ちました。私はその翌日から病にかかってしまいました。命定めでございます。数日の不調の後、私は毎日高熱にうなされ、歩くこともままなりません。もしもの時のためにこの手紙を残します。あなたと共に語った理想と志、幸せな人生でした。私は先に向こうで待っていますが、急がず国のため精一杯生きてください。あなた様に直接お伝えできないことが私の最後の心残りです。清川八重さん、共に生きてくださりありがとうございました。
後を見とることができず、すまない。お前に京での土産話もできぬまま、私は
清川蓮は当時の流行り病の命定め、現代のはしかに感染してしまい、その生涯を終えました。いつ帰るかわからない八重のことを思いながら、その最後は寂しくも希望を胸にこの世を去ったのでした。八重は蓮を失った悲しみに浸る暇なく、翌日から浪士組として新たな活動を始めました。それは市中の見回り活動、江戸城下の治安を維持する活動の名目で、幕府から承諾を受け、その真意は江戸に潜む尊王派の人間を探し浪士組へ引き込むこと。蓮と夢見た理想の国を実現するため、八重は歩みを止めることはなかったのです。
まったく、なんたる仕打ちだ。尊王の大義を掲げて都へ上がった先生たちに、いきなり江戸へ戻れとは。幕府は我らをただの手駒としか思っておらぬのか。
飲みすぎだ、岡部。だが最初からそうだったのかもしれぬな。上洛も将軍家の意向を誇示するだけのもの。我らの志など花から利用するつもりで。
それでも清川様は最後まで私らに志を語ってくれている。蓮様の悲しみも言えぬというのに。都での活動はほんのわずか、あれがすべて水泡に帰さぬようにと。
そうではあるまい。清川は最初からこの現状も考えていただろう。想定外だったのは蓮さんの死だ。それを思い出さぬように心を殺して江戸での活動に勤しんでいるように私には見えるがな。
我々は確かに何かを残してきた。そう、大きなものを。都での建白、あれが全ての鍵となろう。
ああ、我らは大義の第一歩を成し遂げたのだ。
だから、お主飲みすぎだ。
みんなやっているな。
山岡先生、自分はどこまでもついていきます。たとえ今日の都での活動が無駄になろうとも。
山岡様、気分を害されないでください。玉の酒です。多めに見てあげてください。
事実だ、今日では十分な働きができず、お前たちも心残りがあるだろう。だがこれからが本当の戦いだ。幕府の欺瞞を正し、真の志を貫くために、我らはこの江戸で再び旗を掲げるのだ。
先生、あの建白書、朝廷に届けたものの内容は一体どういうものだったんでしょう。正直私には難しくて。
岡部、お前呆れてものが言えん。
簡単に言えば、浪士組は幕府の命によってではなく、天子の御意により設けられた朝廷直属の警護団として再編すべきと。
将軍の護衛などではなく、国家の正義と天皇様の御心を守るために我らは刀を振るうのだと。
そして朝廷はこれを一度受け入れた。ところがだ、それを知った幕府が先手を打ってきた。
どうしたんですか、宇殿先生、急に考え込んで。あ、もしかして先生も実を分かってなかったとか。
え、
言って。
私を誰だと思ってるんだ。理解していないわけがあるか。
じゃあなんで。
いや、不思議に思ってな。
不思議？一体何に対してでしょう。
なぜ建白書の情報が幕府に流れた。それも提出してすぐに江戸へ帰還命令だ。早すぎるとは思わんか。
それは私たちも考えていましたが、山岡様、その後何か手がかりは。
ないな。我々取締役は 尊王攘夷を志す者が中心となっている。現に今も変わりなく活動しておる。
幕府の命に従う者たちはどれもお上とつながりがあるような者はおりませんし。
たまたまだったんでしょうか。
その可能性もないわけではないが、なんかこう腑に落ちんな。
でも宇戸の先生は今気づいたんですよね。私と一緒ですな。
岡部、お前いい加減にせんとそろそろ本気
で。まあまあ、この話はここで終わりにして、さあ山岡様も一杯。
ああ、いただくとしよう。
はあ、だいぶ遅くなってしまったな。みんなはもう酒で出来上がっているのではないか。ん？
清川様、ご無沙汰しております。
おお、梅宮さんではないか。江戸に来ておったのだな。
ええ、少々ご用がありまして。
そうか。その後芹沢の様子はどうだ。
今は身分浪士組と名を変え、京の町に残った近藤様たちと活動しております。
そうか。彼らの実力は確かなものだ。道をたがったとはいえ争いたくはないものだ。
清川様はこれからどちらに。お一人のようですが。
ああ、鵜殿たちと酒を飲みにな。だが私と山岡は幕府の使いに呼び出され、その帰りなのだ。
山岡様は
道中わらじの紐が切れてしまってな。共に待たせるのも悪い。先に行ってもらったのだ。
そうでしたか。それは好都合。
ん？それはどういう。
清川八重、幕府の命によりお命頂戴いたす。いや！
梅宮、貴様。
皆の者、出会え。清川八重は手負いだ。一気に仕留めるのだ。
まだだ、まだ。こんなところでは。
そういえば清川はどうした。一緒ではなかったが。
ふむ、わらじの紐を結んですぐに行くと言っていたんだが。
それにしては遅いですね。道中で何かあったのでは。
外を見てくるか。
いや、私が行こう。山岡は来たばかりだ。少し休んでくれ。
では私がお供しましょう。
いや、石坂もここで待っていてくれ。入れ違いになっては困る。代わりに岡部を連れて行く。
私ですか。
お前は飲みすぎだ。外の空気を吸って少し酔いを覚ませ。
せっかくいい気分で酔ってたんですが。
つべこべ言うな。行くぞ。
もう分かりましたよ。
何事もなければよいのだが。
ええ、そうですね。
やあ！
そろそろ終わりにしましょうか。
お前は幕府の犬だったのだな。
メイドの土産に教えよう。私は幕府直属の隠密、五代目猿飛佐助こと梅宮佐助である。
猿飛の末裔。男と思って油断した。戦国の世ではまだ男の時代であったからな。忍びは未だ男が名を受け継ぐのか。
一族の血を絶やさぬようにと徳川康香様よりそのお言葉代々受け継いでおる。
では我ら浪士組を三島の時からずっと張っておったのか。
松平美春様の命により。
そうか。天は我に味方せんかったということか。
やれ。
や
ー！
貴様ら、そこで何をやってる？
清川様！
目的は果たした。みんな、死刑！
よかすか！やあ！待て！
文久3年3月23日、こうして清川八重は志半ばで命を落としたのです。享年33歳。その死は幕府にとって一時の安堵をもたらしましたが、彼女の残した思想と行動はやがて維新の原動力となり、燃え上がることとなるのです。清川八重の死は志士たちにとってあまりにも重く、あまりにも早すぎるものでした。彼女の目指した理想を現実にするため、残された者たちは刀を手に取り、ある者は京の都へ、ある者は新たな志へと歩みを進めていったのです。そして清川八重の魂は蓮と共にこの国の行く末を遠くから見守るのでした。